皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もご質問が届いておりますのでお読みしたいと思います。ペンネームピカピカ団さんです。いつもお世話になっております。ペンネームピカピカ団と申します。最近心を入れ替えて営業に力を入れているのですが、どうしても失敗にめげてしまう癖が抜けてません、ショックが大きすぎて耐えられない自分を鍛え直したいのですが、どうすればめげない強い心を持つことができるでしょうか、ということなんですが、せっかくね営業に力を入れているっていうことなんですけれども、やっぱりこうショックな出来事が続きすぎてしまってメンタルがこう落ちてしまっているっていうことなんですかね。
そうですね、あの営業ってねやっぱり僕も、めげた口なので、営業っていうのはもうずっとそういうこうなんていうの、挫折するようなものしかないと思って当たった方がいいと思うんですよね。だってもうね、拒絶しかないわけですから、基本は拒絶がね当たり前にある世界なので。
そうなんですよね。
そこにこう耐えていきたいっていうお気持ちもすごくわかると思うんですが、僕はもう耐えないでくださいっていうのが、あの 本心ですね。耐えようとして耐えられる人はいいんですけど、ほとんどの人
は
やっぱり耐えられないし、
あ
のめげる気持ちを持ってる自分がいるっていうこと自体が、セルフイメージが下がってしまうことになってしまうので、だからあんまりその辺こだわらなくていいんじゃないかなと思うんですけど、逆に、あの忙しくした方がいいと思いますね。
お、忙しく、
そうそう、あの一つ一つの行動にどうしてもめげて行動が止まってしまうっていう方多いと思うんですけど、そういう人はね、あのその一つの行動自体が命綱になってる時なんですよ。だからそれがダメになったらもう自分はダメだ、例えば営業やってて今日お客を取れなければもう俺はダメだみたいな、一回一回が、真剣勝負って言ったら言葉はいいですけどプレッシャーが高すぎるんですよね。だから今日例えば営業をやるならやるにしても、今日がダメでも明日はこれをやんなきゃいけないっていうマーケティングスケジュールですね。これをやったらこれ、これをやったらこれ、これをやったらこれ、ある意味一回一回のその行動の、影響を小さくするっていうか、一回一回が見えづらくするっていうか、PDCA から言うと間違ってるのかもしれないですけど、僕の場合は結構一個一個にこう魂を注ぎすぎると、それが失敗した時のダメージが大きくなりすぎてたので、だからもう一個やったらもうそれのことはとりあえず忘れて次のことに取り掛かる、でそれをやってもうあとダメでもいいでももうしょうがないと、もう次のことやんなきゃいけないからっていうことで次々に計画をしてたっていうのが結構僕は良かったなと思いますね。自分がめげる立場だった、立場っていうかめげるタイプだったので。
いやでもなんかお気持ち、どっちの気持ちも分かります。どうしてもね失敗を避けたいなっていうのもあるでしょうし、あのねこれこの契約が取れたらすごく良くなるっていう風にね思ってしまう反面、あのこればかりに集中してしまうとやっぱり崩れた時に自分のモチベーションどうなるかなっていう、ね、方にも思ってしまうので、いやーなるほどなと思って聞いてました。
大事なところは、その自分がコントロールできるところには一点集中でいくんですけど、コントロールできないところまで一点集中してしまうとまずいということなんですよね。だから例えば営業で言うと、お客さんに会いに行って提案するところは自分の気持ち一つでどこまでもやれるじゃないですか、だけれども提案をしてその後お客さんの反応っていうのはこちらがどんなにコントロールしたくても一遍もコントロールできないですよね。
そうですね、
お客さんの気持ち次第ですから。だからそのめげる人っていうのは自分がコントロールできるところで終わればいいのを、お客さんがコントロール、お客さんのところに 100% コントロール権があるところも自分もそこに踏み込んで期待を持っちゃうからダメだと思うんです。そこに引きずられちゃうんだと思うんですよ。だから、あの日本にある言葉で僕大好きなのは人事を尽くして天命を待つっていう言葉大好きで、これどういうことかっていうと諦めなさいとか そういうことではなくて、自分ができるところには 100% の力を注ぎなさいと、だけどそこから先はもうあとは自分でコントロールできないんだからそこに関わっててもしょうがないよと、 やれるとこまでやったら手放しをして次のことをやりなさいっていうことだと僕は思ってるんですね、
はい、
だから自分ができるところには当然そこに一点集中一意精神で全部頑張るんですけど、
はい、
そこから先はもうそこまで行ったと、もうここまでやったと、もうこれ以上できないっていうところになったら手放しをして次のまた人事をスタートした方がいいと思うんですよね。でその人事を尽くして、そして相手の反応のところまで待っちゃうから次のスタートが遅れるから、
はい、
じゃあその相手の反応が思ったような反応でない時にはスタートが遅れるわけですよね、
うん、
なので自分ができるとこやったら手放して次手放して次手放して次っていうのをやると落ち込む暇がなくなるので、
うんうん、そうですね、
だからもうその3つ4つ先までいらないですけどプラン B くらいはこれがダメだったらこれをやる、はいっていうところで、あとは反応はもうお客さんに任せといていいですから、とか従業員さんに任せといていいですし、自分のコントロール以外のところに執着しないっていうのは落ち込まない一つのコツかなと思いますね、はい、落ち込みやすい方はそこまで入り込んじゃうんですよね。
確かにそうかもしれないですね、うん、
なのでその自分ができるところまで影響力があるところまでこうを自分のやるべきところって線引きをされてやった方がいい、うん、であのプラン B プラン C っていうのは僕のマーケティングでよく出てくる言葉なので、もしかしたらお聞きになった方もいらっしゃると思うんですけど、はい、例えば一つの反則をやるにしても、
はい、
一つのこと一つに問い心中しないってことですね、
うん、
例えばこの DM1 枚できたらこれ配って反応出すぞってするんじゃなくて、
はい、
DM これがこけたらこっちの DM でバックアップをしようとかね、
うんうんうんうん、
もしくは DM じゃなくて DM 配ってダメだったらこの顧客に対して電話でアポイント入れてみようとか、
うんうんうん、
ダメだった時の対処法っていうのをバックアッププランを持っておくと落ち込む隙がなくなるんで、
うんうんうん、
ダメだったらよしこれ次はこれってその頼る命綱がいくつかあるっていうの結構大事ですね。
うんうんうん、
佐々木さんはどうなんですか、例えば反則をやったり計画を練った時にプラン B プラン C まで立てる方ですか、それともプラン A だけでいきます。
そうですね、もともとはプラン A のみだったと思うんですよ、
はい、
去年あたりですね、うん、ただ今年に入ってから、まあ、ウェブに関してもリアルに関してもすごくいろんな方法を学ぶことができたので、うん、いろんな方法で試してみようっていう風にシフトできたのがすごく気持ち的には楽になりましたね、は
い
は
い
は
い、楽になりますよね。手段がいっぱいあるっていうのはもうただ単純にそれだけでも余裕なんですよね。余裕につながるんですよね。
そうそう、そうなんですよ。ただ、まあ世間一般の動きを見ると、うん、やっぱりこれをやれば大丈夫っていうような文言をよく見るので、うんうんうん、これは、うん、これはすごく危ういなと思って見てはいるんですけれどもね、うん、私のお客さんでも結構これを書けば大丈夫とか、うん、
ありますよね、
うん、Facebook でやれば大丈夫とかっていうふうに思ってらっしゃる方もいるので、うん、いろんな手段を知るっていうのはすごく大事だなって思います。
どうしても聞いてる側からすると生徒の生徒とかね、はい、聞いてる側からすると学ぶ側からすると魔法の方法を欲しがるんですよね、
うんうん、
これやったら大丈夫っていうことを聞きたいんですよ。確かにそれがあるといいんだけど、うん、これって例えるならトンカチで家を建てるようなもんですよ。家を建てるってなったらいろんな道具必要じゃないですか、
はい、
例えば釘を打つっていうのも家を建てる上では重要な行動で、
はい、
だけどじゃあそれが重要だからってトンカチだけ持ってたら家ができるかって、息を切らなきゃいけないし、
はい、
のみで溝を掘らなきゃいけないし、
うん、
のりで貼らなきゃいけない、いろんな作業があるわけじゃない。その時に使う道具っていろいろあって、
はい、
だから場面ごとに最適な道具は変わるんだよっていうところ、うんうん、で例えばいや俺はねもうトンカチは最高のトンカチ持ってるからもうこれで家建てるんだぜみたいな、これが家を建てる上で一番重要なんだぜみたいなことを言ってるようなもんじゃないですか。一つの方法に頼っちゃうっていうのはね、
はい、
だけど確かに釘を打つ場面ではトンカチが最高の道具なのかもしれないですけど、
はい、
木を切る場面になったらトンカチなんて何の役にも立たないじゃないですか。
うん
だからその時にはノコギリを使う、でそのためには手元に道具がないといけないんですよね。いろんな道具があって、
はい、
場面に応じてあこの時にはこの道具が最適だな、このお客さんにはこの反則が大事だ、こういう、ね、インフラが大事だなとか使い分けていくことが大事で、うんうん、でさらに言うとそれがプラン B プラン C になってくるわけですよね、
はい、
このノコギリでこの木は切れると思ったけど、ノコギリじゃダメだと、糸ノコじゃないとダメなんだみたいなとかね、自分が正しいと思って使った道具でもそれが必ずしも当たるとは限らないですよね、
そうですね。
その時にはそれが一つ学びですよ。反応がないっていうフィードバックがあって、あ、この道具はここの場面では使っちゃいけないんだとか、
はい、
じゃあプラン B にある、ね、この糸の子を使ってみよう。そしたらドカンなんですよ。あ、これでこの場面ではこういう道具を使うべきなんだっていうのが分かると、次回以降は最初に手に取るのはノコギリじゃなくて糸の子になりますよね。こうやって道具の使い方をマスターするのも、そのマスターするレベルが高いっていうのも、あの反則の上手下手とか、それこそ経営の上手下手につながってくると思うので、やっぱりいろんなその手立てを増やすっていうのは僕はすごく大事だと思いますね、
そうですね。手立てをたくさん知っていろいろ使い分けていくことで、めげない心をね、芽生える隙が与えられなくなるっていうことですよね。
だからね、それこそもうトンカチ1個しか持ってないと、どんなに優れたトンカチだっても、俺はもう家建てられないって落ち込むにな決まってるじゃないですか、頼ってる分、
そうですね、
だからそこにこう、なんていうの、熟練していく、卓越していくのは大事なんですけど、そこにこ
う
依存しないっていうのもすごく僕は大事だと思ってて、だからいろんな手法、手段、手法っていうのを味見して学んどく、
はい、
でトラブルがあるたび、思ったような反応が取れない、思ったような結果が出ない時こそ別のことを試すチャンスなので、あのめげる暇ないですよね、
そうですよね、
なので、まあ、いろんなあのセミナーなんかね出て、
はい、
情報収集しとくっていうのも大事ですし、自分が興味のないビジネスを読んで、あ、こういう考え方もあるんだとかね、学んでおくのも大事だし、もしくは自分の周りに、例えばファックス DM すごい得意な人がいるとか、 DM 得意な人がいる、はい、ネット広告得意な人がいれば、そういう人脈を作っておくことですよね、
は
い、で自分が今度はこういう反則をしよう、定期清掃を取ろうと思った時に、まず A プランは例えば訪問で取る、でも訪問で滑った時には B プランで DM を送りたいから DM 得意な人にちょっと相談しておくとか、でそれでもどうか分かんない時があるから、電話が得意な佐々木さんに電話しといて佐々木さんにこういう反則の手順でやろうと思ってるんだけど、最後は電話で落としたいなと思ってるんで、どういう風な手順を用意しといたらいいですかとか聞いておくとか、
はいはい、
そうやってプラン B を用意しておくと、プラン B、プラン C を用意しておくと、1個が滑っても次々ってこう命綱を次々変えられるんでね、
そうですね、
手順が多いほど命綱が多いと思ってもらったらいいと思いますね、
そうですね。いや本当に先ほど宮本さんがおっしゃった営業先のその担当者、まあその先の営業先の人ですね、
はいはい、
そっちの人までもコントロールしないっていうのはすごく、それを聞けただけでもすごく、なんていうんですかね、心に余裕ができるんじゃないかなって思います。あとプラスその手段をたくさん持っていることで、あ、今だけじゃないんだ、これからもまた、ね、後日 DM を送ることでもしかしたら反応変わるかもしれない、なんていうね、新しい展望も出てきますし ね、
お客さんの反応にまで責任を持とうとする人があまりにも多いということなんですよ。そのお客さんの反応はお客さんに責任があることなので、確かに一人でも多くこう反応を出したいとか、より良い結果を出したいっていうのはあるんですけど、
はい、
スポーツと一緒で相手があることなので、相手の都合もあるんですよ。なんでそこまでは僕ら責任持つ必要ないですし、
はい、
そこまで責任を持って落ち込むっていうのは僕は逆に間違ってると思うので、自分ができること 100% やって反応が出なければ道具が間違ってたってことじゃないですか、
そうですね、
ですよね。だからそこは自分 の、 そのある意味責任じゃないと思ってもらってもいいと思うし、では道具を変えればいいだけだなっていうのね、そこの判断になるので、落ち込む必要は、まあ、確かにがっかりはしますけど、それで行動が止まるっていうのは落ち込みすぎなので、
はい、
反省点でとどめといた方がいいですね。落ち込むとこまで行ってたら、ああ自分は他人の責任まで背負い込んでたなと思ってもらっていいんじゃないかなと思いますね、
はい、いやピカピカダンさん、ぜひめげない強い心はすでにね、もしかしたら潜在意識の中であるかもしれないので、ね、いろいろな見方を持って、頑張っていただければなと思います、はい、ご質問いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けしたいと思います。宮本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。